さてさてさてさてさてさて、ただいまですね、私大分県は別府市にやってきておりますね。まあ別府というとあれですよ、エレキバンですよ。すいませんすいません、まあすいません一番やったあかんことやりましたけども、温泉ですよね。まあたまたまね、たまたまですよ、ほんとたまたま大分で用事があるのと、あと明日ね、明日っていつやねんっていう話ですけど、まあ今日1月21日の土曜日なんですけど、明日22日日曜日にね、大分県の中津でお仕事があると。でまあ一昨日木曜日はですね、熊本の菊池市、まあ大分寄りの方ですけども、でちょっとお仕事があったので、まあこの2日間どうすかなと、大阪に帰るかなとか、東京行くかなとか、北海道帰ったらこれ帰ってこられんかったらまた嫌やなとかですねまあいろんなことをこう総合的に考えてですね、そうだ別府行こうということでね、昨日から別府のとあるお宿にですねこもって、もうなんかのぼせてばっかりおる次第でございますけれども、まあ、今日はそんな別府の温泉宿からですねお届けしたいなと思っております。
一円和彦の日本の入りは、
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。ちゅうことでね、いやー今日なんかこれ声の響きがいいんじゃないですかこれね。なんかね、これヒノキなんですかね、なんかようわからないんですけどいやー今日泊まっとる宿がですね、あれなわけですよ、全室というかな、全部が戸建てになってましてね、戸建て、うん、コテージというかロッジというか、まあ戸建てですよ。まあ玄関もあって入り口もあったんで、でまあ2階建てなんですよ。で今2階のねリビング兼寝室みたいなところにおるんですけどね、まあ広くてですね、天井も高くて、なんかええ声やなとか思いながらね喋っておりますいやーでね、まあこの宿はですね、どこかっていうのは僕のブログ等でご紹介させていただきましたけども、まあ、別府の駅からですね、車で5分ぐらいですかね、ちょっと離れてるところにあるんですけど、まあこう2階建て戸建てみたいなのがですね10ぐらいあるのかな、が一つの敷地内に立っとると。でまあ1階にはリビングと、あとまあ全戸にですね屋内の内湯と、まあ敷地というか自分のその戸建ての戸のですね敷地内というか庭にね露天風呂がついておりましてね、でしかもですよ、もう全て源泉かけ流しというですね、なんてこったと、こんなバブルみたいなところ縁ですかみたいなね、まあそんなところにちょっとこの金土ですね、一人でポツンとおりますでね、まあそれだけ聞くとですね、なんだお前この野郎と、そんな誰の金でお前そんなとこ行ってんだと、そんなとこでのんびりする暇あったら講演料下げろと、そんな声も、まあ、そんなこと言う人おらんかななんかあれなんですけども、ただですねちょっと変わってましてね、ここのお宿、例えばですねレストランや食事の用意が一切ないということなんですよ。まあなんか温泉旅館っつったらこう風呂上がりに浴衣着てですね、なんか刺身とか食べながらね冷酒とか飲んだりしてねなんかもうこう豪華な懐石料理の夕食があって、で朝はなんかこう海の幸をふんだんに使ったこう健康的な朝食があって、ね、なんかそういうのがなんかこう温泉宿のイメージですけども、ないですね、一切ないです。食事のサービス、ルームサービスもないです。というのもですね、 朝の9時ぐらいにですね、帳場、まあ要はフロントですよね、の方が出勤してきてですね、夜の8時にはね、帰っちゃいます。で、お部屋には何かあったらここに電話してねっていう、この緊急の携帯電話の番号が書いてあってですね。ということで、夜は管理してる人は誰もいないんですよ。というね、まあ、ちょっとしたフロントがあるだけなので、調理場なんていうのもないですし、だからそのスタッフの方、朝9時に出勤してこられて、で、まあ、チェックアウトされたお部屋のお掃除をして、で、夕方3時からチェックインの業務をして、で、最終チェックインが8時なんですよね、このお店、お店というか、ここはね。で、最終チェックイン終わったら、戸締まりして帰るみたいなですね。そういう感じなんですよ。なので、なんかまあ、こう、アワビの踊り焼きだとかですね、関アジ、関サバがどうだとかですね、っていうのはね、全くないです。ね。僕、昨日の晩ご飯は、カロリーメイトと、焼き飯おにぎりですからね。でもね、僕はそれがいいんですよ。
一円和彦の日本の入りは。
っていうのもね、こういうのを聞いてくださってる方は、僕、性格ご存知だと思いますけどね。あんまりこう、なんちゅうかな、関与されたくないというかですね。もう、そっとしといてくれ、成人なわけですよ、僕ね。だから、まあ、昔のポッドキャストでも言ったと思うんですけど、朝飯は6時半から9時の間に食べてくださいとか言われると、なんでお前に言われなあかんねんと。俺の朝飯は俺の都合で食うみたいなんで、なんかそういうね、ちょっとねじ曲がっとるわけです、僕ね。だから晩ご飯は何時までにとか言われたら、じゃあもういりませんみたいな感じの人間なわけですよ。まあこれでね、よく奥さんと旅行に行くと喧嘩するんですけど、これでね。何が僕もなんかイラつくって。この前喧嘩したのはね、あれですよ。旅館にね、チェックインして二人で旅行行った時にね、で、客室係の人が、まあほら、よくあるのが、非常口はあちらとこちらでございますと。まあこういう説明してくれるじゃないですか。で、その後お部屋に入って、で、お湯を出すときはここをひねってくださいとかですね。ここに歯ブラシ置いてありますせとかですね。もう見たらわかるやんって僕なんかもうせっかちなんでね。思ってです。もうええってと。おたく説明してくれてる間、ずっとぼさっと立っとかなあかんやんかんと。もう、分かったからちょっともう、早う、帰ってくれと。そんなことをね、思いながら、まあ、親切でやってくれてんだと思って聞いとったわけですよ。だから今度はですね、旅館案内みたいの部屋に一冊置いてあるじゃないですか。で、ああいうのをこう、パッと開いてね。で、お食事どころはここでどうでとかですね、自動販売機がどこにあってとかですね、で、温泉の泉質はどうでとかですね。もうなんか、10分ぐらい説明をしてくださるわけですよ。と思ってね。で、ついにですね、まあ、長旅の疲れもあったんでしょうね。私はですね、もうちょっと疲れてるんでと。また見ときますんでね、大丈夫ですよと。その説明してくださったお兄さんの説明を遮ってですね、で、その態度にうちの奥さんが腹を立ててですね、もう何よと、せっかくちゃんと説明してくれてんのに、なんでそういうことを言うんだお前はと。いやいやだってさ、みたいな感じで、一晩を不意にしたというね、無言のまま朝を迎えたというね、そんな旅行がありましたけれども。で、まあまあ、なんか身内の恥をさらしながら、何を言いたかったかというとですね、人それぞれですよということなんですよ。ね、やっぱりこう旅館といえばそんなね、豪華な2階建てのね、なんか内湯と専用露天風呂源泉かけ流し謎いらなくとも、なんかこう浴衣を着て美味しいご飯を食べるのがいいんじゃないかとっていう人もやっぱいますしね。 まあそっちの方が多分多数派なような気もしますけどね。でまあ僕みたいにですね、いやもうちょっとほっといてほしいねんとっていう人もいるでしょうしね。っていうふうにお客さんにはですね、こう刺さるポイントがねたくさんあると。だからですね、なんかこうそうだな、お客さん目線で考えようとかですね、商売で大事だとか言うんですけど、そのお客さん目線の作り方っていうのをですね、もう少しですね多面的にというか視野を広くというかっていうのを見るとね、いいんじゃないかなと、そんなことをね思ったわけなんです。まあこれですね、僕セミナーの中でもたまに言わせてもらうんですけど、要は販促物を作ったり、まあチラシを作ったりね、パンフレットを作ったりとかですね、こう営業ツールというか営業トークを作ったりとかですね、するときっていうのは、実はですね、これ自分がお客さんだったらこういうの欲しいだろうなとかね、っていう自分を消費者に見立てて、こういうのありますよ、こういうことできますよっていうことをね、まあ言っちゃうわけですよ、人間っていうのはどうしてもね。なので、まあ、自分と同じ価値観の人にはピタッと来るわけです。お、そうだよねみたいな感じでね。まあこれはこれでいいことなんですよ。自分の価値観でね、喋ったらそれに共鳴する人が来るっていうことは、まあ自分とよく似た価値観のお客さんが集まるわけですから、このリピーターファンができやすいいいお店なんですけども、まあ、多くの場合ですね、なかなかねそうもいかんわけですよ。っていうのも僕がね、例えば。さっきお話したみたいに、ほっといてくれっていうのが一番重きを置くキーワードなのに、じゃあ僕がじゃあ例えばホテルを作りましたと、じゃあここのホテルにお客さんを呼ぶぞと思った時にどうするかというとね、自分はほっといてくれを一番大事にするから、私のポリシー理念で作ったほっとくホテルですよと言えばいいのに、上質なくつろぎをとかですねなんかミシュラン一つ星獲得のシェフがとかですね、なんかね自分がされて嬉しいことを伝えりゃいいのにですね、なんか一般的にはこうだろうみたいなことをですね引っ張ってきて言うわけですよ。これがねもうボタンの掛け違いなわけですよ。なので飲食店にしても宿泊施設にしても、まあ何でもそうなんですけど、自分がお客さんとして利用するときはここは譲れないと、ここが第一なんだと、というのをまあ自分が売る側に立ったときはね、もちろんそこを大事にするでしょうし、そしたらね、まあ、そこをもう言えばいいわけですよ。私はお客さんとして旅館に行ったときにと、中井さんに5分10分説明されるのが苦痛で仕方ありませんとなので当旅館ではもう一切説明しませんと、お部屋に置いてあるガイドブック見てねと、わからんかったら電話してねみたいなねというのを、うちは売りにしておりますとっていうのをねまず言っちゃうとそしたらね、やっぱりそういう価値観のお客さんいますし、そういう人が集まってもらった方がいいわけですから、という落とし穴ですね。なんか自分はこれを大事だと思ってんのに一般論語ってしまうみたいなね、ということをまあ気をつけながらアピールをしていただければなと切に思っておるわけでございます。
一円和彦の日本の生え際。
で、まあ俺はこうだというね、自分がお客さんになった時の感覚っていうのはまず一つじゃないですか。で、なんかこう多面的に見ましょうねっていう話をね、さっきしたと思うんですけど、まあさっきの例えば料理がうまいとっていうのは、まあまあ美味しいもの食べたい、美味しいものを食べるとなんかこう幸せを感じるんだと。言うじゃないですか。で、当ホテルではこういう寝具を利用して安らかな眠りを、安らかな眠りって言うと死んじゃうみたいななんか心地よい眠りをとかってね、まあこれはちょっとぐっすり寝たいと、もう寝るの大事やでと言っとる人ですね。で、あとはまあ清潔とかですね、プラズマクラスターイオンでどうのとかですね、まあ匂いがないとかですね、あと 50インチのルームシアターがおまっせとかですね、全室無線 LAN 完備とかですね、これそれぞれそれを大事にしてる人がいるわけですよね。まあネットがないと仕事にならんから無線 LAN あんのかとっていう人とかですね、っていうのをどんどこどんどこ書き出すというかですね、言っちゃう人いますけども、これね、まあ多面的っちゃ多面的なんですよ。でもですね、それを全部欲しとる人がおるかということなんですよ。もう旅館やホテルに求めるものは、美味しい料理を食べて、50インチ以上のシアターで、なんか今流行りの映画を見て、そして無線 LAN、Wi-Fi で、無料の Wi-Fi で仕事をこなし、マッサージチェアでマッサージをして、そしてキングカズも使ってるあのマットレスで眠って、空気はこうで、なんだかんだでと。それをね、全部っていう人はいないわけですよ。なので、そこからね、何をするかというとですね、自分と同じその価値観の人は、さあ次にどれを大事にするかなと。じゃあ僕みたいにほっといてくれという人は、おそらくほっといてほしいのはなんかまあ仕事とかしたいんやろうなと。ということで、まあ無線 LAN いるわなと、料理どうやろうなとかですねって言ってね、まあ一人のなんか人物像みたいなのをこう作っていくわけですよ。するとね、この人に訴えるべきポイントはこれとこれとこれだなと、まあ3つ4つ出てくるわけですね。でそれを中心にアピールしていくわけですよ。すると、まあ最初はほっといてくれの、それが第一優先だったんですけれども、それが第二優先で、第一優先が無線 LAN の人とかでもいるわけですよっていうね、似たような属性の人がこうね、また集まってくるわけです。ということで、ほっといてあげますよだけだと、私族の人しか来ないわけですよ。ね。でも、この人は次何いるかなと、3つ4つ付け加えると、まあ違う種族なんだけども、似たような部族のですね、人がね、来るわけです。要は、まあ、三角形ピラミッドのですね、頂点しか来なかったのが、ちょっと下まで下がって三角形が大きくなってね、お客さんのパイが増えると。でもよく似たような価値観の人なので、まあリピーターファンにはなってくれやすいですよと。でその下の全く違う人を、料理うまいですって呼んでしまったら、なんやと、まあ料理はうまいかもしらんけどもと、なんかおもてなしの精神がなっとらんねと、なんやこのあまりにもほっときすぎじゃないのかお客様を、みたいなねことになりかねんわけですよ。なので、まあおさらいするとですね、まず自分がお客さんの時に一番重要視するポイントは何ぞやとっていうものを、まず一つこれ軸として打ち立てますと。でそのお客さんは次、その衛生なのか、ネット環境なのか、風呂の広さなのか、料理なのか、まあ料理にしても味なのか、時間なのか、テレビの大きさなのか、何を大事にするかなというシナリオを、まあこう頭の中で組み立ててですね、ってことはこういう人は、自分がお客さんだったらこれとこれとこれ大事やなと。でそれをまあ5つぐらいセットにして、うちはこういうところですよとっていうのを打ち出していくというのが、まあ僕の言う多面的に、アピールしながらも、まあ属性は外さないとっていうね、やり方だったりするわけでございます。
一円和彦の日本の生え際。
ということで、まあ何が言いたかったかというとですね、もう平均値じゃいかんですよと、もうどれもこれもがまあ平均値を上回っておりますと、いいでしょうっていうのではね、お客さん来んですよというお話ですよ。なので、まあ一番ね、こうまあなんか差別化だな、ブランディングだな、なんかわけのわからんことを言うとる人も多いですけども、もうもっと単純シンプルにね、自分がお客さんの時には何を一番優先するかと、そこにとことんこだわるわけですよ。 で、そのこだわりを持った人、要は自分がですね、次にどんなものを、まあ、必要とするかというか、何がどうなってたら嬉しいかなと。っていうね、一種、ある種、わがままにね、もう売り側の都合で、わがままな強みを作っていくと。これがですね、まあ、ひっくり返した時には、お客さんにはものすごいメリットに感じられるんじゃないですかねと。なので、あそこに劣ってるなとかね、ここの部分はあそこに負けてるとかですね、そんなしょうもないこと考えずに、もう自分がお客さんだったら何が欲しいかっていうのを揃えましたみたいなね、そんなですね商売の仕方をすると、まあもっと売ってる方も楽しいですし、もうドストライクのお客さんが集まってお客さんも楽しいし、でお客さんとね売り手側の関係性ももっともっと濃く良くなっていくでしょうしね、まあ、それがなんか僕は楽しく商売をする一つの秘訣なんじゃないかなと、この大分のですねとあるお宿に泊まって思った次第でございますと。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。